ローマ人への手紙8章の14節から26節。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足らないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは、被造物全体が今に至るまで、共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目に見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。皆さん、今朝目覚めて最初に口にした言葉は何だったでしょうか。まだ眠いなとか、今日も暑いだろうかなとかですね、体のあちらこちら痛いなとか、そういう言葉が口に出さなくても心の中で自分に向かって、あるいは神様に対して語っていたかもしれません。もし朝起きて出た言葉がハレルヤだったらどんなに素晴らしいでしょうね。神様、あるいはイエス様という言葉であったら、それもまた素晴らしいと思うのです。イエス様は私たちに、天にいます我らの父よと祈りなさい。そう教えてくださいました。この主の祈りの最初の言葉、実は天が先ではなくて父よが先ですね、元の言葉では。父よ、我らの天におられるという、こういう語順になっています。ですから、主の祈りで最初に祈る言葉は、父よ。このローマ人への手紙では、アバ父よとなっています。イエス様はおそらく、ご自分の父なる神様に対して、アバ、親しみを込めた言葉で呼ばれただろうと思います。今朝、目覚めて、心に最初に浮かんだ言葉、最初に口に出した言葉、父よであれば、イエス様が教えてくださった、それに忠実であったということになるかと思います。父よ、これは主の祈りの中の呼びかけの言葉とされています。その後に皆が崇められますように、あるいは御国が来ますように、御心が天になるように、地にもなりますように、そういう6つ、あるいは数え方によっては7つに分ける方もありますけれども、6つあるいは7つの願いがついて、それが主の祈りの本体になるんだというふうに考えられます。もちろんそうなんですが、 父よと祈りなさい。この父よの後にどんな言葉が続かなかったとしても、父よという呼びかけの中にそうしたものが含まれている。父よというこの短い言葉、それ自体が祈りであると、そう言っていいと思うのです。もしそうであるとしたら、父よというこの呼びかけ、またそれ自体この祈りがどういうものを含んでいるんだろうか。私たちはどういう心で父よと神様をお呼びすればいいんだろうか。そんなことのいくつかをお話したいと思います。第一に、私たちが神を父よと呼ぶことができるのはキリストにあってだということです。私たちすべて神様に作られました。そういう意味では神様を創造者、作り主として父よと呼ぶことができます。すべての人は神に作られたものであって、作り主を父よ、創造者という意味で呼ぶことが許されていると思います。しかしそこには父と子供という愛情の関係というものは見ることができないのです。聖書にこんな言葉があります。マラキ書1章6節なんですが、子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。私たちは神を父よと呼んだとしても、もしそこに子供としての信頼、あるいは父としてのその尊敬、恐れる思い、従う思いがなかったとしたら、それは本当の父よという呼びかけになりません。父なる神様と申し上げたとしても、そこに神への愛がなければ、また神からいただく愛を自分がしっかりと受け止めていなければ、それは単に言葉だけのものになってしまいます。しかも聖書によれば、神様は子供をお一人しかお持ちにならない。神はその一人子ですから、本来の神の御子はイエス・キリストお一人です。イエス様だけが本当に神を父と呼ぶことがおできになる。イエス様だけが父なる神様から、これは私の愛する子だと呼んでいただける。ところが、イエス様は復活の後、弟子たちにこう言われました。ヨハネの20-17。私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに昇る。私の父、またあなた方の父。どういうことでしょうか。イエス様が十字架にかけられたとき、イエス様があなた方と呼んでいるあの弟子たちは、イエス様を見捨てて逃げ隠れしていました。イエス様がよみがえられた、その復活の知らせを聞いたときも、弟子たちはそれをすぐには信じようとはしなかったのです。そのような弟子たちにイエス様は、私の兄弟とも呼んでいらっしゃいます。そして、私の父はあなた方の父となってくださったんだと、ここで宣言していらっしゃるのです。父なる神様と、御子イエス様のこの親子の関係、父と子の関係、これは永遠の関係です。永遠の初めに父が子をお産みになった。古代の教会の指導者たちはそのように表現しました。父と子の関係はどんな被造物もそれに預かることができない。そうなのにイエス様はその関係に私たちを預からせてくださった。父とこの関係の中に私たちを招き入れて、イエス様の父が私たちの父であるようにしてくださったのです。 なぜそれが可能であったのか、そのすべてを理解し尽くすことはできません。被造物であり、しかも罪ある人間、それは自分で自分の罪を贖うことができないし、神のこの身分を何か努力によって掴み取ることもできないのです。罪あるものは正しさに向かうことはできないんです。ちょうど坂道を石ころがゴロゴロゴロゴロ転がっていくように、罪持ったものは汚れに進んでいく、それが霊的な法則だろうと思います。汚れたものが自分で自分を聖なるものにすることはできないのです。被造物は創造者の領域に足を踏み入れることができないのです。父よ、我らの天にいますと申し上げても、天にそのままでは私たちは入ることができない。それを垣間見ることすらできないのです。しかし皆さん、下から上へは放っておいては登りませんが、上から下へは下ることができますでしょう。意図高い神様はご自分を低くされた。この世を訪れてくださった。御子イエス様を人としてこの世に送ってくださった。御子が私たちの苦しみを引き受け、その罪を背負い十字架で死なれた。その時御子は私の代わりに罪人になってくださった。神は御子を復活させました。その時私たちもキリストと共に命に預かったのです。その時私たちはその御子の命とともに、御子がお持ちであった神の子の身分に預かるものになったのです。御子の昇天とともに私たちも天に引き上げられたのです。私たちが神の子とされたのはイエス・キリストの恵みです。キリストにあってです。私たちが父よと呼ぶときに、御子が与えてくださったこの恵みを本当に思って感謝せずにはおれないと思います。2003年の4月のことですが、加藤恒明先生を教会にお迎えすることができました。加藤恒明先生は日本キリスト教団の中でもいわゆる福音派と呼ばれる教会の出身の方です。で、それで天のお父様、そのようにお祈りなさっていたら、そんな甘ったれた祈りをしてはいけないと叱られたそうです。そんなに慣れ慣れしく神様をね、呼ぶべきではない。私たちが神の子となったのは、キリストのゆえなんだから。キリストの父であるお方が私の父となってくださったのだから、主イエスキリストの父なる神様と祈りなさい。そう教えられて、それ以来イエス・キリストの父なる神と祈るようになったんですよ、ということを話してくださいました。私たちは天のお父様と祈る、そういうことに慣れ親しんでいると思いますので、そう祈って全く差し支えありませんけれども、その時もこの父はイエス・キリストの父であるのだ、神が私の父であるのはイエス・キリストによってなんだ、そのことを忘れないで、イエス・キリストの皆をそこに含めながら父よと呼ぶことができたら素晴らしいと思います。2番目のことです。私たちが父よと呼ぶときに、聖霊がそのように呼ばせてくださっている、聖霊によって神を父よと呼ぶことができているんだ、そのことを覚えましょう。ローマ人への手紙8章14節から16節にこう書かれています。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、 御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。私たちは神の御子が来て私たちをあがない罪人を聖徒に、罪の奴隷を神の子供にしてくださったことを知っています。けれども自分を振り返ってみるときに、皆さん、私たちは少しも聖徒らしくないということに気がつきます。神の子と呼ばれ自らそう言っているんですが、全然神の子供らしくないじゃないか、そういうふうに感じます。特に誘惑に負け罪を犯したとき、あるいは感情的になって人を傷つけてしまったとき、またうぬぼれて自慢話を長々としてしまったとき、また楽な思いをしたいからといってしなければならないことを避けてしまったとき、私たちの心は曇ります。それでも神の子なのか、自分で自分を責めます。もし皆さんが職場で、あるいは隣近所で何か大きな失敗をしてしまったら、自分で自分を責めるどころではありません。周りの人がみんな、彼は彼女はクリスチャンだって知っていますから、それでもクリスチャンなのかっていう言葉がきっと返ってくると思います。私たちの日々はいつも順調とは限りません。雨の日もあれば嵐の日もあります。そんな時こそ、父よと祈らなければいけないのに、神の子であることの確信を失ってしまって、父よという言葉が何か本当に言葉だけになってしまう、またそのように祈れなくなってしまうこともあるのです。この世では雨の日には傘をもぎ取られます。嵐の日には置き去りにされます。皆さん、順調な時には友達が寄ってくるでしょう。でも私たちが逆境に陥りますと、世の友は去っていきます。それが現実です。しかし神は違います。神はこう言われるのです。詩編の50の15、苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめよう。この神様の約束は言葉だけではありません。もうどの神様の約束も言葉だけではありません。神様の口から出た言葉は消えていくものでなくて、形のあるものとして残るんです。人間の言葉だって何か嫌なことを言われたら私の心に痛いですよね。もし慰めの言葉を聞けば温かいですよね。そのように形を持って力を持って効果を持つとしたら、神の口から語られた言葉は本当に具体的なものになって、まさに目に見えるものになって私たちのうちに働くのです。その神の言葉から出たもの、その祈りの助け、私を呼べ、私はお前を助ける、それは聖霊ご自身です。神は私たちが惨めに失敗したとき、祈る力もなくなったとき、私たちを祈らせてくださるお方を使わせてくださる。ローマ8の26、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。聖霊が私たちに神を父よと呼ばせてくださるのです。そして神を呼ぶ者は神からの助けを得るのです。勝利の歌という賛美歌集があります。その中に Under His Wings っていう賛美があるんですね。これは詩編から取られたものなんですが、三翼我を覆えば嵐たける闇夜も、イエスにより 安きあり、我は神の子なれば、我が主の愛より話すものなし、三翼に守られ、永遠に安けし。ローマの八章は、高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この言葉で終わっています。この賛美も、我が主の愛より話すものなしと歌っているのです。私は神の子、聖霊が与えてくださるこの確信。これが私たちを祈りに導き、そして神の勝利をつかませてくれるのです。3番目のことをお話します。第一に、私たちが神を父よと呼ぶことができるのは、イエス・キリストにあってだということ。第二に、聖霊によってだということを話しました。そうすれば第三に来るものは何かわかりますね。父です。父の愛が私を父よと呼ばせてくれるのです。ヨハネの手紙第一の3の1。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今、私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。ここは言語で読みますと、見なさい、神が私たちに与えた愛がどんなものかを、まあ、そんなふうに訳すことができる。見るという言葉が日本語の訳では訳されていないんですが、英語では see、see ですね。見なさいという言葉が最初に書かれています。つまり、神の愛を思い見なさい。いや、思い見なくても、聖書、目を開いて読んでごらんなさい。目から入ってきますよ。このような自然の中にいますと、本当に木々や鳥や様々なものを目を開いてごらんなさい。神の愛が語られているじゃないですか。ここに神様を求め、また神様を愛する方々がこんなに集まっています。その交わりの中に父なる神の愛が見えるじゃないですか。目を開いてみなさいとヨハネ第一の3の1は語っています。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを見なさい。聖書が教える大切なことは、何よりも何よりも神が私を愛してくださった。もう本当にシンプルなことです。行き着くところはそこだと思います。私たちはいろいろなことを学びます。聖書をたくさんたくさん学ぶべきだと思います。深く深く掘り下げるべきだと思います。けれども、帰っていくところは、神我を愛したもの。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったか。この与えるっていう言葉も、実は与えたという過去形ではなくって、完了形というものが使われています。完了形というのは、神が私を愛してくださった、過去を愛してくださったけれども、今は愛しておられないという意味ではありません。神は愛して、愛し続けてくださっている。神は愛された、その愛がざーっと永遠までも残っているという意味です。まあ、ある学者は、完了形という言葉は、神様の決意表明のそういう言葉なんだと言いました。そうかもしれません。私はお前を愛する永遠の愛を約束してくださったという意味です。私は今その神の愛の中に生きているんです。絶えず神を父よと呼びながらその愛から離れないでいたいとそう思います。でももう一つのことは神の愛というのは双方向ですよね。これは私たち忘れがちで、愛されているということだけで終わってしまってはいけないと思います。愛された者は愛します。 神がどんなに大きな愛で私を愛してくださったか、分かれば分かるほど私から神への愛が生まれてきます。で、父よという言葉はそういう意味で、天のお父様、私は今日もあなたを愛します、そういう神への愛の告白だろうと思います。私は子供の頃母親を亡くしました。2年ほどしてですが、父は再婚しました。義理の母親が来たわけですね。でも私は長い間お母さんと呼ぶことはできませんでした。でも私はもともと母親っていうものを知らなかったのです。母親は父が交通事故に遭いましたから、ずっと家におりませんでした。最初に母親の顔を見たのは小学2年生の時だったと思います。半年ぐらいいました。でも母親もがんになりまして、と入院しました。で、あとは亡くなる前1週間母親に可愛がってもらったっていうものがないので、誰であったとしてもお母さんという、そういう愛情の気持ちというもの、その言葉で表せなかったんでしょうね。しかし神様を知って、本当に神様を父よと呼ぶことができる、その幸いに入れられたことを本当に心から感謝しています。神を父よと呼ぶのは、それが神様の持っていらっしゃるたくさんのお名前の一つだから、父よと呼ぶ、そういう意味で父ではなくて、私が神の子であって本当に私の天のお父様、そういう意味で父よと呼びたいのです。子供は用事がなくてもお母さん、お父さんと呼びます。なあに、もう何でもないの。自分を愛してくれる人がそこにいることを確認したいのです。大好きだよという気持ちを伝えたいのです。お願い事があるわけでも何でもありません。私たち父よと呼ぶときには後にたくさんお願い事がくっついてくるんでしょうが、そんなの無関係で、本当に父を父として呼びかけたい、心から愛情を込めて呼びたい。八木十吉の作品にこんな詩があります。赤ん坊はなぜあんなに泣くんだろう、あんあんあんあんあんあん、うるせえな、うるさかないよ、呼んでいるんだよ、神様を呼んでいるんだよ、みんなも呼びな、神様を呼びな、あんなにしつこく呼びな。神を呼びましょう。愛を込めて父よと祈ります。イエス・キリストの父であり、私たちの父である神様、私たちにあなたを父よと呼ぶことを許してくださり、心から感謝します。私たちが神の子と呼ばれるために、あなたが与えてくださった愛、今も与え続けてくださっている愛がどんなものであるかを、私の目を開いて見せてください。聖霊によってそれを見せてください。御言葉によって見せてください。この交わりを通して見せてください。私たちがあなたを父よと呼ぶために、それがあなたへの信頼と愛の告白となりますように。さらにそれによってあなたの愛が私たちの霊のうちに満ち溢れますように。御子イエスのお名前で祈ります。アーメン。